今日恵みをいただく御言葉は第二歴代史の28章16節から21節までです。第二歴代史28章16節から21節。その時アハズ王はアッシリアの王たちに人を遣わして助けを求めた。エドム人はなおも攻めてきてユダを討ちトリコを捕らえていった。ペリセ人はユダの定地およびネゲブにある町々に突入し、ベテシュメシュからとアヤロンとケデロテおよびソコとそれに属する村落、キムナとそれに属する村落、ギムゾとそれに属する村落を取ってそこに住んだ。これは主がユダの王アハズのゆえにユダを低くされたためであり、彼がユダで欲しいままにことを行い、主に対して不信の罪を犯したからである。アシリアの王テグラテピレセルは彼を責め、彼を悩ました。彼の力にはならなかった。アハズは主の宮と王の及び司たちの家から物を取ってアシリアの王に送ったが、何の助けにもならなかったのである。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛してくださった我らの主イエス様、今朝もなおもこの御言葉を通して私たちを養おうと、今あなたが私たちに来てくださり、そして進み出ていく我らともどもにこの命の御言葉を与えようと今あなたが望んでおられることを感謝します。今私たちは御前に進み出ております。どうか今語るしもべの唇を開き、預かる人々の耳を開いてくださり、あなたの命を豊かに預からせてくださいますようによろしくお願いいたします。御霊が諸教会に告げる声をよく聞く私たちでありますように、これからのすべてをただあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。このアハズ王というね、この時代、イスラエル南ユダ王国のこの時代は非常に荒んだ時代となりました。なぜなら、ね、このアハズは、この、19節に書いてある通りに、これは主がユダの王アハズのゆえにユダを低くされたためであり、彼がユダで欲しいままにことを行い、主に対して不信の罪を犯したから、理由がはっきりしてます。主に対して不信の罪を犯した、そして欲しいままに振る舞ったからです。主を無視して欲しいままに振る舞う、これは災いが絶えない時代に突入するしてしまう、言ってみればキーワードのようなものです。四式すさんだ時代でしたけども、なぜ四式がすさんだ時代になったか、それ、人々が自分の目に良しと思われることをする時代だったから、キリスト者はどう歩んでくるか。世の中の人は思いますね。自分の良いと見られることを行って何が悪いんだって、当たり前じゃないか。けれども、キリスト者は違います。神の民は違うんです。神の民は、自分の良しと見られることではなく、御言葉の通りに歩んでいくべきなんですね。御言葉にこう書かれてある。けれども、自分の良しと見られることはあのことだ。ということで、ね、このことを知って、あのことに歩むならば、必ず良くないことが、その神の民に起きてしまうわけです。アハズ王は、自分の良かれと思うことをして、やり尽くして、彼、誠の神である主を捨て去って、でバールの鋳物の像を作ったり、しかも、自分の子供たちをこの 異教の神々に死で生贄として捧げるような、そんな悪どいことをして、ね、ですからユダは低くされて、そしてもういろいろな国に踏んだり蹴ったりされてしまうんですね。でそれで前回の箇所のところにおいては、レマリアのコペカ、ね、北イスラエル王国が攻めてきて、でそれで、要するにアラムと北イスラエル王国の連合軍が、ね、来て、そしてユダで1日のうちに12万人が殺されてしまった。でしかも20万人の男女が、ね、女子供がさらわれていってしまったけれども、ね、主の憐れみによってその20万人は返された。この憐れみが示されました。これと同じ平行箇所がですね、列王記の方にもありますし、またイザヤ書の方にもあるんですけども、イザヤ書の方をちょっと開きたいと思います。イザヤ書の7章ですが、ちょうどですね、前回の箇所において、アラムと、また、北イスラエル王国の連合軍が、ね、攻めてきた、その箇所があります。イザヤ書7章の一節から、お読みしていきますけれども、ウジヤの子のヨタムの子、ユダの王アハズの時のこと、アラムの王レティンとイスラエルの王レマリアの子ペカがエルサレムに登ってきて、これを攻めたが戦いに勝てなかった。ところがエフライムにアラムがとどまったという報告がダビデの家に告げられた。すると王の心も民の心も林の木々が風で揺らぐように動揺した。ここにあえて、アラムと、ね、北イスラエル王国がの連合軍が攻めてきた。けれども、ね、戦いには勝てなかったと、ね、要するにイスラエルに戦う、南ユダのアハズに戦いを挑んだんですけど、しかし勝てませんでした。勝てはしませんでしたけれども、しかし12万人という大損害が起こり、また20万人がさらわれるということは起こりました。しかしその20万人は神様のその憐れみ、主が使わせてくださった預言者によって、憐れみによってそれは返されました。しかしなおもエフライムにアラムがとどまったという報告がダビデの家になされて、それで王の心も民の心も林の木々が風で揺らぐように動揺がなされました。主は憐れみを施してくださいました。助けてくださいました。けれども、ね、彼らは、ね、主により頼むという心がまだなお、ね、なかったんですね。でそこで預言者イザヤが使わされます。3節から、そこで主はイザヤに仰せられた。あなたとあなたの子シアルヤシュブとは出かけて行って、布さらしの野への王子のそばにある神の池の水道の端でアハズに会い、そこで彼に言え、気をつけて静かにしていなさい、恐れてはなりません。あなたはこれら二つの木切れの煙燃えさし、レティンすなわちアラムとレマリアのことの燃える怒りに心を弱らせてはなりません。アラムはエフライムすなわちレマリアの子とともにあなたに対して悪事を企ててこう言っています。我々がユダに登ってこれを脅かし、これに攻め入り我が者とし、食べ歩の子をそこの王にしようと。神である主はこう仰せられる。そのことは起こらないしありえない。実にアラムの頭はダマスコ、ダマスコの頭はレティン。65年のうちにエフライムは粉砕されて、もう民ではなくなる。またエフライムの頭はサマリア、サマリアの頭はレマリアの子。もしあなた方が信じなければ長く立つことはできない。アーメン。預言者イザヤはこの、アハズに、会いに行きなさいって主から、ね、告げられました。でしかもこと詳細にですね、これこれの場所、布さらしの野の王子のそばにある神の池の水道の橋 で、そこでアハズに出会う。ですから、あなたはあなたと、その、いざやあなたの子供、シュアルヤシブと一緒に、出かけていて、そして、この彼に告げて言いなさい。わざわざ本当に詳細な指示を出して、そして、静かにしていなさい。恐れてはいけない。この連合軍に対して、心弱らせてはなりません。はっきりと言うんですね。落ち着いて、信頼していなさい。するならばあなたは救われます。で、これ、実際に、イザヤですね、この、北イスラエル王国の連合軍はもう攻めてくることはない、ということをはっきり言います。まず、このアラムの頭はダマスコ、ダマスコの頭はレティン。65年のうちにエフライムは粉砕されてもう民ではなくなる。以前予言しましたけど、実際にですね、この65年も、のうちに北イスラエル王国はもう粉砕されて、もう要するにアッシリア帝国によって滅ぼされてしまう。ですからもう北イスラエル王国の滅びのカウントダウンはもうすでに始まってるんです。北イスラエル王国はもう頑として、主に聞き従わない王がもう20連続続いて、で、結局、もう北イスラエル国、主に立ち返らない。ということで、もう北イスラエル国の、もう失われた十部族になってしまって、そのことが65年以内に起こる。だから、北イスラエル国については、またこの連合軍については心配することはない。預言者イザヤは言います。そして、この9節の最後に、もしあなた方が信じなければ、長く立つことはできない。そういうですね。で、さらに、10節から、この14節のところ、ここ、非常に有名な予言です。冒頭で宣言しました、インマヌエルの予言です。11節から。あなたの神、主から印を求めよ。読みの深み、あるいは上の高いところから。なんとですね、アハズ王、もう本当に邪悪なことをしてきて、主に対して失礼なことをしてきたんですけども、しかし、主はなおも、この、南ユダヤ王国に対して、あなた方、静かにしていなさい、すれば救われます、そういうふうに言ってくれるんですね。で、しかも、それのみならず、印を求めなさい。上は、天から、上の高いところから、あるいは黄泉の深いところから、もうどんな、高いことでも深いことでも印を求めなさい。あなたが信じないとするならば、印を求めて、それを、あなたが見るならば、あなたは信じるだろう。そこまで主の側がですね、この良くない王に譲歩して、印を求めなさいとまで言ってくださったんですけども、しかし12節。するとアハズは言った。私は求めません。主を試みません。でこれ一見するとね、主を試みません。何か、いいことを言ってるかのように聞こえはするかもしれないですけど、しかしこれ、不信仰です。不信の罪です。アハズ、そんなことを言える立場にはありません。もうただこの場面においては主からの一方的な恵みをいただくだけで、で、それで、もう主の側がですね、恵みとして、印を求めなさいとまで言ってくださった。けれども、この恵みを、要するに、アハズは、退けたんですね。アハズ、もう自分の好む神々であるならば、もう自分の子供さえ捧げるような、そんな節操のない、あっちの神、こっちの神、に向かうような人ですけど、こと、イスラエルの神である主に対してはですね、熱心さが全く持ってないんですね。この主に対して、印を求めなさい。主の側から言われたからには、もう求めて叱るべきなんですけど、しかし、彼はね、私は求めません。一見、何か謙遜を装っておきながら、実はこれは、不信仰です。その証拠に13節で、主が言われます。13節で、そこでイザヤは言った。さあ、聞け、ダビデの家よ。あなた方は人々を煩わすのは小さなこととし、私の神までも煩わすのか。もう主を煩わせて いて、なおも主に対して、私は主を求めなさいと言って、主を煩わせるようなことを、したんですね、アハズ。で、 しかし神様は驚くべきことを告げられます。この14節で、それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。アメン。これ、イエス様の予言ですね。クリスマスメッセージでよく語られる、インマヌエル予言、処女が身ごもっていることの予言を、この、最もこの南ユダ王国の暗い時代、不信仰な時代、主に対して印を求めなさいとまで主の側が情報してもなお主を煩わせて求めませんというような、その言葉に対して主の側が提示したことは、なおも主の人類を救おうとする熱心が示されました。処女が身ごもっている、男の子を産む、その名はインマヌエルと名付けられる。メシア、救い主キリストが与えられるという予言がこの時に、なされました。人間の側が神様に対して一体何をしたか、もうはっきり言って徹底的な裏切り、背き、無視、主に対してはただ徹底的に罪を犯し、罪を重ねただけなんですけれども、しかし主の側はなおも救いの御手を伸ばして、しかもインマヌエル、これ主は共におられるという、そういう意味ですね。このインマヌエル予言、それは最も不信仰、主に対しての背き、最も暗い時代になされた予言でした。イエス様が生まれるのは、このイザヤの時代よりももっとはるか、後ろの、時代、紀元前700年ぐらいがイザヤの、時代でしたけども、けれども主はですね、それでもなおこの人類が最も不信仰な時にインマヌエルの、予言をくださいました。これ万軍の主の側の救いたいという熱心が、なお示されるんですね。人がいかに不信仰であったとしても、そうです。じゃあ、主は本当に恵み深い、憐れみ深い、許しに富みたもう神、自分がどんな罪を犯しても主の側がこんな一方的に恵みを施してくださるんだ、そう思うとするならば、その人はアハズ王と全く同じ道をたどってしまいます。アハズ王はこのインマヌエル予言を受けた、主に対して印を求めなさいと言われたけれども、じゃあ何をしても許されるんだ、何をしても主の側が徹底的な万軍の主の熱心で私たちを救ってくださるんだということで、罪の道を悔い改めなかった結果、アハズ王は本当に悲惨な結果になってしまいます。主は許してくださるんだ、ということで、なおも、私は、不信仰なものでございますが、それでもなお恵みが注がれて感謝ですということを毎日祈ってたら、アハズ王のような悲惨な道をたどってしまうことになります。悔い改めるべきです。その主の万軍の主の熱心に本当に涙を流して感謝します。こんな私に対しても本当に、あり余るような恵みを注がせてくださって感謝し、そしてもうあなたに喜ばれない道は捨て去ります。主に忌み嫌われる偶像、主に忌み嫌われる考え方、思考パターン、礼拝中に失礼なことをする、そういう行いはもう捨て去ります。捨て去って叱るべきなんです。それほどまでに本当に主は私たちに救いの御手を差し伸ばしてくださった。それに対して私たちは本当に感謝と涙と悔い改めと実際改めた行動を持って返すのが、筋というものです。イザヤを通して救いの道が示されました。気をつけて静かにしていなさい、恐れてはなりません、この二つの国の連合軍を恐れてはならないとイザヤを通して、しかもインマヌエル予言までなされました。で、それに対してアハズはその後に何をしたかというのが今日のこの歴代史の箇所、第二歴代史の28章16節。アハズは落ち着いて信頼しているのではなく、 アッシリア王に人を使わせて助けを求めてしまいました。主の側が、あなた方は、静かにしていなさい、落ち着いて信頼していなさい、するならば救われると言われていたんですけど、しかし、いや、私は、そんな静かにしていられないって、私は、馬に乗って逃げようって、アッシリアに助けを求めようって、そういうふうにしてアッシリアに助けを求めていきました。その結果、そのアッシリアを、何の助けにもならなかったんですね。もう一つ、平行箇所の、第二列王記の16章を開きたいんですけども、第二列王記の16章の、7節から9節です。第二列王記の16章の7節から9節。アハズは使者たちをアッシリアの王ティグラケピレセルに使わせていた。私はあなたのしもべであり、あなたの子です。どうか登ってきて、私を攻めているアラムの王とイスラエルの王の手から私を救ってください。アハズが主の宮と王宮の宝物蔵にある銀と金を取り出して、それを贈り物としてアッシリアの王に送ったので、アッシリアの王は彼の願いを聞き入れた。そこでアッシリアの王はダマスコに攻め上り、これを取り、その住民をキルへ捕らえ移した。彼は列人を殺した。ここ一見するとですね、このアッシリアの王に対して、使者を使わせて、それで一見すると、助けを得たかのように見えます。けれども、この出来事が元で、この南ユダ王国、この後アッシリアに悩まされてしまうきっかけ作りにを、ここにおいてしてしまったんですね。さあ、預言者イザヤを通して主が言われたことは何だったか、あなた方は静かにしていなさいということでした。けれどもアハズ王は静かにしていることができず、使者をアッシリアの方に使わせて、でしかも言うんですね、私はあなたのしもべであり、あなたの子です。外交儀礼上、そういうふうに言ったのかもしれません。おだてたのかもしれません。けれども、皆さん、言葉は力を持つものです。この、アハズ王、アッシリア帝国のその暴力的な強さを、頼みにして、それで、もう、主にあって落ち着いて信頼する道は捨て去って、しかもインマヌエル預言まで成してくださった。しかも、前の戦いでは本当にあの20万人恵みによって、救われた。にもかかわらずその主をより頼むことをしない、私は主を求めません、主を、試みることはしませんなんて何か謙遜な趣のことを言って、実は主をより頼んでいなかったんです。主をより頼む気がさらさらなかった。でそれでイザヤの言葉を無視して、このアッシリアの王に向かって、私はあなたのしもべです、あなたの子です、そういうふうに言ってしまった。アッシリア、暴力的な強さを、頼みとして、それで名をとどろかせて、それで栄えていった国です。皆さん、暴力的な、強みを、頼みにする者に対して、私はあなたのしもべです、あなたの子ですと言って、金銀宝石を携えて、献上して差し上げたら、どうなるか。もう本当に、モラルがなってない悪どい、中高生に、お母さんの財布をくすねて、でそれで、お金を献上して、ちょっと私をいじめるあのものをあなたがいじめてください、そういうふうに言うようなものですね。一時的には、これによって私をいじめるあの者たちは、退けられました。けれども、その後ですね、この暴力的な者たちは何をするか、こいつ絞ればもっと出してくれると思うんですね。で、それで、アハズを、このアッシリア帝国に、一時的には、助かった。けれども、今度、このアッシリア帝国が、アハズを悩ませる場になってしまうんですね。 で、それでこの第二歴代史の今日の箇所28章の、20節21節読みますと、何の助けにもならなかったって書いてあります。アッシリアは第二歴代史の28章の20節と21節、アッシリアの王ティグラッテピレセルは彼を攻め、彼を悩ました。彼の力にはならなかった。ここの彼というのはアハズ王です。アハズ王を攻めて悩まして、アハズ王の助けになるところか、逆に何の助けにもならなかったんです。で、21節、アハズは主の宮と王および司たちの家から物を取ってアッシリアの王に送ったが、何の助けにもならなかったのである。アハズ、主の宮から宝物を、持ち出して、本当に親の財布からくすねるところの話じゃないんです。主の宮から宝物をくすねて、でしかもそれのみならず、この国の中の有力者たち、お金持ちのところから取ってアッシリアの王に献上して差し上げたんですけど、しかしアッシリアはですね、あ、こいつはやっぱり脅せばもっと絞れ取れるものだ、そういう思考パターンなんですね。暴力に訴えるものというものは、アハズは、初め思いました。アッシリアは強い、暴力的なあの強さにより頼めば、このアラムと北イスラエル王国の連合軍に、打ち負かせるだろう、実際その目論みは最初は成功しました。しかしもうここでアッシリアとのその腐れ縁ができてしまって、彼、もうアッシリアの王に対して、私はあなたのしもべです、あなたの子ですなんてことを、もう外交上言ってしまったからには、もうその言葉がずっと呪いのように縛りとなって付きまとってしまった。それでアハズはこのアッシリアに悩まされることになり、そしてもっと絞り取られても、献上して差し上げても、もうこれしか残っておりません、どうかこれをもってあなたのその怒りを収めてください、収めたらその宝物を献上して差し上げたら、ほらまだ絞り取れるじゃないか、そういう思考パターンなんですね。暴力に訴えるものは結局アハズ、イザヤから言われていたこと、何だったか、落ち着いて、気をつけて静かにしていなさい、恐れてはなりませんでした、静かにして恐れずに主により頼んでいればこうならなかったものが、アッシリアとの腐れ縁ができてしまい、しかもアッシリア、もう本当に強いいじめっ子のように絞り取ったら、もっと絞りを取れる、もっと絞り取れる、ということで絞り取られるパターンが、身についてしまいました。皆さん、落ち着いて信頼するべき時があります。主を信頼するべき時、主を呼んだならば、主は答えてくださいます。しかし主を求めないとするならばどうなってしまうか。このイザヤ書の30章、もうまさしく今日の箇所が書いてあります。イザヤ書の30章の15節から、17節のところですけれども、イザヤ書の30章の15節から17節。神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った。いや、私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう。私たちは早馬に乗って。それならあなた方の追ってはなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまい。ここまでのことを主からいただいておきながら、落ち着いて信頼しないで、いや私は早馬に乗って逃げよう。もうあくまで自分でじっとしていられない、主に落ち着いて信頼していられないものは、こういうふうに恥を見てしまいます。奪われてしまいます。ただ奪われ同士に奪われ同士、それになってしまいます。けれども、それでもなお主は憐れんでくださったんですね。この18節で、それいえ主は、 あなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべてのものは。アーメン。幸いなものは主を待ち望むものです。けれども、主を待てず、早回りに乗ろう、アシリアにお願いしよう、するならば、ただ災いに次ぐ災い、ぶんどられに次ぐぶんどられ、ただ財産をその悪しき者、汚れた者に渡していくだけ。本当に私たちは主を信頼するべきです。そして主からいただいた恩に報いていくべきです。行いを持って、真心を持って主に報いていくべきです。どうか皆さんはこのアハズのような、本当に霊的な慌てん坊になって、ぶんどられるものではなく、本当に主に信頼して落ち着いて、主から恵みをいただいて栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様、あなたを褒めてございます。あなたに信頼するものは幸いなものです。あなたから信頼しなさいと言われておきながら、あなたに信頼せずに自分勝手に欲しいままに振る舞って走り回って、右往左往して、そのようなものは本当に災いに次ぐ災いが絶えません。本当に私たちはただあなたに信頼して勝利を得て、勝ち得て余りあり、また栄光の富の分取りに預かっていく私たちともどもでありますようにどうか助けてください。あなたは今日もなお私たちに恵みを注いでおられ、そして本当にこのインマヌエル、主が共にいてくださるお方、イエス様、このお方を私たちがいただいていることを感謝します。どうかこの主イエス様により頼んで幸いを勝ち得て余りある私たちでありますように、あなたが今日も示してくださったこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇お父様、あなたの御名を褒めたたえ、感謝いたします。どうしても不信仰なものは、主に向くのが難しいということがよくわかります。普段からの不信仰、それは不信仰に走ってしまい、主を裏切り、主をあなたに背いた罪は、途端場になった時も、主を裏切った者、背いた者へと、仕向かれていくからです。主を私たちには、本当に見えない磁石があり、自分が普段何を働いてきたのか、ということが、人生の災い多い日に、自分が何をしてきたのか、自分に集められてくるもの、そして自分がまだ走っていくところを見ればわかるはずです。主よ、このアハズ王はそうでした。不信仰を働いたから、最後まで主に向いて主ご自身に助けを求めるということはできませんでした。主ご自身が助けたくて預言者を立てて仰せられても、その言葉をあっさりと無視し、そして自分の目に潤し、自分に助け手になりそうなその王を選び、そして主よ、自分のすべてを委ねました。悪いものには悪いものがつきものです。主よ、良いお方あなたについていればよかったのに、悪い王様についたゆえに、本当に踏んだり蹴ったりの事態を起こしてしまい、結局彼は本当に悲惨なその人生を全部終わらなければならないものでした。主よ、本当に私たちの中から不信仰をあなたが取り除く勇気を与えてください。そして不信仰を取り除き、信仰を働くことができますように、信仰を働くとき、その信仰を受け取ってくださり、いくらでも助けることができるお方を味方にして生きることができるからです。主よ、信仰を働くことができますように、信仰と希望と愛という磁石を私たちの中にしっかりと置き、そしてそれに基づいて主と共に歩むものであられますように、主よ、あなたが祝福してください。ことごとくあなたを裏切り、ことごとくあなたに背いた罪、本当にそれは もう私たちが見てもおぞましいくらいです。でも一旦不信仰に陥って身勝手なことをし、主を信頼して生きようとするその生き様をしなかった者にとっては、これはもう本当にその人の末路であること、それがよくわかりました。普段から信仰を持って、普段から御言葉に預かり、普段から主を恐れ敬い、普段から主に助けを求め、普段から助けられるものでありますように。突然の信仰は芽生えることがなく、不信仰は極まりなく主の間に貫かれてしまうということを、この王様を通してあなたがことごとく教えてくださったことを感謝して、普段から信仰に基づいて歩み、主により頼む私たちであられますように整えてください。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。